春田誠です。
芦原瑞穂です。
8月の科学系ポッドキャストのテーマが怪談ということで、
はい怖い話の怪談っていうことで、
そう、怖い話のね、まあ夏といえば肝試しとかね。
ね、そうだね、やるよねやるよねっていうか、あんまり私はやらないけどね、嫌いだからね。
私も怖いの苦手ですけども、
コペテンナイトで怪談をどうしたらいいのかっていうところがね、ちょっと悩んだんですよね。
そうですよ何にも思いつかなくて
これ他の皆さんどうやってるのかちょっと気になるね、
う
ん、
そうだよ、かなりバラエティ溢れる感じになるんじゃないですか。その怖い現象を一つ取り上げて、それを科学的に、うんうん、説明しちゃう番組もあるかもしれないし。
そういう方向はありだったか。なるほど。
でも知識がなさすぎて、
うん、私もあんまり
何も思いつかなかった。
出てこないわ。あれだね、東野圭吾のガリレオシリーズみたいな感じの、うん。ことになるのかもしれないということで、うん、まあそういうのが思いつかなかったコペテンナイトでは、はい、まず、はい、そもそもなんで夏に怖い話をせにゃならんのだというところがちょっと気になってですね。
そうですよね。
ね、調べてみたら私のちょっとした得意分野とつながったということで、そのお話をしてみたいなと思います。
はい、お願いします。その、うん、その怪談、なんで夏に怪談なのかなっていう話を、うん、ちょっと興味あるから調べてみるねって瑞穂から言われたとき、うん、いや、寒くなるからじゃないのって、だけしか思わなかったんだけど。
ああ。
私の想像力のなさよね。
いや、
寒くなるからしよう、みたいな。
いや、でも、そうなんだよね。寒くなる、うん、なんとなくこう、ヒヤッとゾワッとする感じがさ、こう下がっ、体温下がっていいじゃんっていう感覚は、すごいわかるところがあるんだけど、うん、でもさ、よくよく考えて、こう調べてみたら、うん、この夏に、怪談、うん、怖い話をやるのって日本の独特な文化らしくて、別に海外ではやらないらしいのね。
そうなの、
うん、別にホラー映画は夏に限った話じゃないらしくて、別にブームは。なんなら、ハロウィンとかはさ、10月末だし。
確かに。ハロウィンね、怖いイメージあるわ。
ね。そう。うん、だから別に、こう夏にね、寒くなるっていうこの体の現象は、多分全世界一緒だと思うんだけど、
うん。
なぜ日本でだけ夏といえば怪談がこんなに定着してるのかというところには、やはり日本の文化が関わっていました。はい、まあ多分想像つく人いると思うんだけど。
そうかな、私もう全然思いつかないし、思いつかない。ただまあ、海外と比較したときに、
うん、
ホラー映画とかだったら、うん、ジャパニーズホラーって言って独特のね、
うんうんうんうん、
ホラーのなんか、感じあるもんね。
あれってやっぱり独特なのかね、こう、裏飯屋的な、
うん、だと思うけどな。
私ホラー映画一切見たくないし、見ないから。
私もほとんど見たことないんだけど。
なんか、そうなんだね。教養として見ておかなきゃいけないのかもしれないが、ちょっと、まだ私の心の体力的に無理です。
今研究室に来てるドイツ人の、うん、留学生がいるんだけど、うん、その子、女の子で、その子は自分一人だったらホラー映画見ないけど、うん、友達と、ピザ食べながらだったら見るって言ってたよ。
わかる。友達ん家集まって本当にあった怖い話見てた、小学校の時。
私、本怖さえ見られないんだけど、大丈夫かな。
いや、この夏の、この怪談にまつわる楽しい思い出はちょっと後で話そう。先に忘れちゃわないうちに、はい、
そうですね、本題に。
はい。なぜ日本で特に怪談が夏にやられるのかっていうところなんだけど、はい、時は江戸時代に遡ります。はい、
江戸時代。
はい。江戸時代、江戸を想像してください。東京23区よりも小さい町。あそこでの、
はい。
娯楽。
想像できるかな。
私はできないけどね。娯楽といえば、庶民の娯楽の筆頭は、歌舞伎、はい、芝居ですね。
はいはいはい。
はいはいはい。で、この今この猛暑、酷暑という中ですが、まあ江戸時代も今ほどではないにしてはさすがに暑いじゃん。
うん。
で、芝居小屋ってさ、浮世絵とかでもしかしたら見たことあるかもしれないんだけど、こうもうぎゅうぎゅう詰めのこう御座みたいなのの上に、こう木の枠のマス目がこうあって、その一個の区画の中に10人とかこうぎゅうぎゅうに詰めて座る、非常にむさ苦しく不快で不潔で、こう臭くて暗くて汚いっていう、そういう場所だったわけですよ。
なるほどね。今だったらもうソーシャルディスタンスどうなっとんねんって話になっちゃうくらい、うん、もうぎゅうぎゅう。まあでもそうだよね。そんな客単価高くないだろうし、うん、利益出そうと思ったらね、詰め込まなきゃね。
そう。
やってらんないよ。
で、そのぎゅうぎゅうで汗かくし、みんなご飯食べるし、まあタバコも吸うしみたいな、まあすごい劣悪な環境だったわけですよ。まあこれは。
はいはい。食べながら見られるんだ。
うん、見られる見られる。中ですごい売ってるから。だから幕の内弁当ってこう、幕合いに食べる弁当のこと、幕の内弁当って言うんだけど、
そうなんです、
ね。そうなんです。幕は舞台の幕の幕なんです。
へぇ
っていう、はい、まあ、そういう、劇場っていうのは、芝居小屋っていうのは、まあ、もともとそういうものだって、で、うん、それはやっぱり夏になると、人、客入りは落ちるわけですよ。暑いしね。誰も行かない。うん、汚いし。で、人、客も入らない。うん、で、かつ、人気の役者さんは夏地方巡業とかに出ちゃったり、まあ、お休み、お盆だしお休みしたりとかして、まあ、芝居っていうのはちょっとオフシーズンに入ってたんですね。
はい、はい、はいはい。
で、その時に、まあ、残ってた若手の役者とかが、どうにかしてこう、目先を変えて、お客さんを入れたい、増やしたいっていうことで、うん、まあ、役者で人気を取れないんだったら、演目とか、あとは今でもだけど宙吊り、こう役者さんが空をとんこう飛ぶ演出とか、こう本当の水を、
アリエルだね、
アリエルだねあ、そうですね、マーメイドラグーンのアリエルを想像してください、あのショーの、
はいはいはい、
であれとか、あと本当の舞台上で本物の水を使う演出、本水ってそのまま言うんだけど、本水とか、で、あとはまあ早変わり、あの一瞬で衣装着替えて次の役で出てくるみたいな、まあ、そういう、こう、トリッキーな、こう、まあ、小技を使って、注目を集める、うん。で、もう一個が、普段はあんまりやらない幽霊が出てくる演目をやろう。っていうので、夏には、そういう、幽霊ものをやる。で、それを鼓芝居っていうふうに、言って、毎年夏の風物詩にしたらしい。っていうのがありました。うん、これなんかあの、折口忍。
怒りが、
うんうん。
はいはいはい。
折口忍っていう民族学者が、ちょっと言ってるらしいというのは見たので、うん、多分大丈夫。
へぇ、もう怒りが江戸時代だったってことですね。
はい。そうですね。で、まあ、で、夏にはそういう幽霊もの、鈴見芝居を見るっていうところが始まったということなんだけど、うんうん、なんで、ちょっとこの幽霊をなんでやり始めたんだろうっていうところは、私ももうちょっとだけ気になって、の夏に幽霊が出てくる芝居をやるっていうところは、うん、もっと昔からあって、うん、お盆、夏はお盆があるじゃないですか。で、お盆
があります。
はい。お盆っていうのは、あの世から死者の霊魂が帰ってくるイベント？
そうですね。なすびに、あの、足生やしたりしますもんね。きゅうりに足生
やしたり。親指くっつけてやりますよね。やんないかったけど、そうそうそう、うちは。まあ、うん、っていう、まあ、そういうイベントがあるし、まあ、そうですね。あの、まあ、霊が帰ってくる時には、いい霊ばっかりじゃなくて、うん、もう祀る人のいなくなっちゃった無縁仏とか、もう成仏できてない怨霊とか、っていうものも帰ってくると、うん、でそういうものを成仏させるために、うん、その人たちの生きてた頃の苦悩であったりとか、まあ 大変だったこととか、そういったことが成仏、そういった霊が成仏するように、芸能として盆狂言っていうのをやるっていうのが、まあ、日本各地で行われてたと。もともとその盆狂言があったから、その江戸時代の歌舞伎やる歌舞伎の芝居小屋でも、夏にじゃあ幽霊ものやろうかっていうことになって、そういった習慣が始まったということです。
なるほどね、
うん、でこのさ、うん、幽霊ものなんだけどさ、誠さんは、うん、幽霊が出てくる芝居って言ったら何か思い浮かぶものありますか？
パッとは出ないです。
Okay?
ヒントあります。
あります。そしたら、まず日本には、日本三大怪談という、うん、あ、好きだね、この三大なんちゃら。
はいはい、三大。
三大怪談というのがありまして、多分ね、二、うん、つぐらいは知ってると思うんだよね。名前聞けば。一、
うん、
個は出てこないかもしれないけど。まず1個目のじゃあヒントは、1枚、うん、2枚のやつだよ。
なんだ、あれ、おきくさんは違う。
あ、おお、すごい、そうです、それです。
あ、それおきくさん、
うん、これおきくさん、番長皿屋敷だね。
番長皿屋敷、は
い、皿屋敷っていう、うん、これはまあ演目で、番衆皿屋敷とか番長皿屋敷とか、いくつかこうバージョンはたくさんあるんだけど、まあね、基本的にはこう、うん、まあ、豪華な家って言うとあれだな、身分の高い家に、奉公していたお菊さんっていう下女がいたんだけど、うん、そのうち、あの、あ、その下女お菊さんが、その主人、ご主人様が大事にしていたお皿10枚揃いのお皿のうち1枚を割ってしまったと。で、そのことで主人のとその奥さんは怒って、その、主人がですね、そのお菊さんの中指を切り落として一室に監禁。そしてお菊さんは縄付きのまま井戸に身を投げて亡くなったと。で、そのあと井戸の底から1枚2枚とお皿を数える女の声が響き渡るようになったという、そういったお話ですね。
なるほど、確かに、うん、井戸の中から数えてるイメージはあります。
うん、ありますか。
はい。
はい。
はい、
井戸に身を投げたお客さんの、まあ、声なのか。
かわいそうに。
という、まあ、一番有名かな。番長皿屋敷。
うんうんうんうん。
もう一つ。これはですね、はい、東海道四ツ谷怪談って聞いたことある？
名前だけ。
あ、四ツ谷怪談っていうのがあって、これは、うん、これもかわいそうな女の人が出てくるんだけど、こっちはお岩さんっていう人で、
あー、お岩さんも名前聞いたことある。
そっか、お岩さんは聞いたことあるか。お岩さんはこれどっちか、さっきのが主従関係で、こう身分の低い女の人がすごいひどい目に遭うみたいな話なんだけど、この、はい、四ツ谷怪談のお岩さんはこの夫婦関係で旦那とその取り巻きにいじめられる奥さんの話なのね。
うん、
で、まあ、お岩さんもとも、結婚した旦那に離縁をまあ迫られてて、で、まあ、それは、不倫というか、他の人と結婚したかったっていう、どうしようもない理由があるんだけど、で、その時に、はい、まあ、別れる口実というか、として、お岩さんに毒を飲ませて顔をドロドロにこう醜くして、
はあ、
で、うん、それを口実に追い出すんだけど、
うわ、
で、そのお岩さんは、まあ、あれ？なんで亡くなるんだっけな？ちょっと待ってね。お岩さん何で亡くなったっけな？お、ちょっと待って。
毒飲んどるけど？
毒飲んどるけど、
うん。
あ、で、それで、はい、じゃあちょっともう一回いくね。
はい。
その、離縁するために、毒を飲ませたお岩さんの顔を、こう、もうすごいドロドロにしちゃうんだけど、はい、その旦那と、まあ、その浮気相手かな。浮気相手というか、と、そのお父さん、ここ三人が結託してその計画を起こしたんだけど、その計画を知ったお岩さんは、もう発狂して失踪して、殺されるんですよね。こう。
殺される
というか、自分、あ、発狂して死んじゃうのか、自分で。
ああ。
はい。で、
自害するんですね。
自害する、もう発狂して、こう、わけわかんなくなって死んじゃう感じなのかな。
ああ、なるほど。
はい。で、そしたら、その後、その、旦那、元旦那に、嫌なことが降りかかり続けるという話で、
はいはい。
岩、こう、川にいたら、板がひっくり返って、お岩さんの死体が出てくる、とか、結婚式の日に、霊と見間違えて、その浮気相手とお父さんを殺しちゃう、とか。
怖いよ。
おびただしい数のネズミの幻覚を、に襲われる、とか。
うえ。
まあ、っていう、そういう、様々な嫌なことが降りかかりますという。あ、まあ最後にこの人死ぬんで大丈夫です。っていう、そういうお話ですね。で、お岩さん。
はいはい。
お岩さん祀ったやつ、あの、四谷の近くにバイト行ってた時に、お岩さんの祀られてた、あの、神社行きましたよ。
あ、あるんですね。
ありますね。あの、お岩稲荷、タミヤ神社、お岩さんの祀られてる神社ありますので、はいはいはい、行ってみてください。はい。というのが、まず、日本三大怪談の番町皿屋敷と四谷怪談です。
はい。
で、まあもう一個が、多分これ出てこないと思うんだけど、ボタン道路っていうお話があって、ボタン道路っていうのは、あの、ボタンはお花のボタンで、道路、あの、灯籠、うん、あの、この、持って、こう、何、安頓の手持ちバージョンっていうか、こう、なんていうんだ、提灯的な、のボタン道路っていうんだけど、
うん
うんうん、まあ、これは、このお話は、私この話一番よくわかんないんだけど、まあ、カップルがいて、で、うん、もう身分違いな、で、女の人の方が身分が上だったんだけど、いいとこのお嬢ちゃんと浪人だったのね。で、うん、そのいいとこのお嬢ちゃんがこの浪人に恋焦がれすぎて死ぬというところからまず始まるんですけど。
うん、
で、始まって、
なるほど。
始まって、で、そしたらその、うん、その人が、そのお嬢ちゃんの方が、おつゆさんか。おつゆさんっていうのが、死んだっていうことを告げられた、この男の人の方も、こう、ちょっと気がおかしくなっちゃって、うん、で、毎晩毎晩、死んだということを知りつつも、灯籠を持ってやってくるおつゆさんと、
うん、
夜ごと会ってたというか、まあ、相引きを交わしてたんですね。うん、で、うん、その、持ってくる灯籠と、近づいてくる足音がカランコロンってこうおつゆさんがやってくるっていうのが一番のこうハイライトなんだけど、
はい、で
その大瀬の場面を見た一般のっていうかその他の手下なのかなみたいな人はその男の人の方が骸骨と抱き合っているのを見るっていうまあそういうお話みたいです。
なるほど。
はい。っていう、ボタン道路っていう、うん、番町皿屋敷、四谷怪談、ボタン道路という三つの三大怪談というのがあるらしい。
うん、
私、歌舞伎だと四谷怪談しか見たことないんだよね。四谷怪談は。
そうなんだね。
うん、それこそ、板がひっくり返って顔ドロドロのお岩さんが出てくるシーンとか。こう壁家の中のシーンなんだけど壁がぐるんってひっくり返ったらお岩さんが出てくるシーンとか
わお
結構ね結構そうトリッキーで面白いんだよねこうずっと舞台上は暗いんだけど
なるほどね、
うん、なんかだから何言ってるかわかんないけど、まあキャラクターは立ってるし、うん、こう仕掛けが面白いから見てられるっていうのは確かにそうだろうなと思います。
はい、
うん、どう、どれが一番興味あった？
ね、
うん、
あのおきくさんとお岩さん、
うんうん、
お岩さんかな、あのはドラマの妖怪シェアハウスっていう、う
ん、お、はい、なんだっけ、
ドラマに出てて、
あ、そうなんだ、
松本まりかさんが演じてたんだよね、
う
ん、
お岩さん、
そう、
へー、
だからもう妖怪幽霊っていうか妖怪なっていう認識だったんだけど、
うん幽霊と妖怪ってど
っちも、まあ、
最後
の、
うん、
ね、
うん、
うん、わかんないけども、
うん、
そう、うん、一番知らなかったのはやっぱ一番最後のやつ、
うんうん、私も知らなかった、ボタンドール、でもなんか
おつゆさんだっけ、
おつゆさんだね、
おつゆさん、うん、
でもなんか綺麗そうじゃない、こう下駄履いてて、いいとこの女の子だから、多分すごい綺麗な着物着てるだろうし、綺麗な着物着てきちんとこう髪とか言って、で、ボタンの灯籠を持った、まあ私の勝手なイメージ、美女が、こう下駄の音カラーンって、コローンってやりながら夜歩いてきて、でもそれは本当は死んだれって、なんかちょっとこう、なんていうの、こうゾクッとする美しさがない、なんかわかんないけど。ちょっと見てみたい。
うん、確かに。
はい。というまあ話が調べたら分かったんですけど、でもね、
はいはい、
でもね、でもやっぱり私もやっぱりゾクッとするから夏にやるんだと思う。
うん、結論。
分かんないけど、やっぱその。なんかお盆があるからとか、もちろんそこから夏に涼み芝居っていうのをやったとかはあると思うけど、それが結局根付いて今でもやってるのって、うん、やっぱり怖い話すると体温下がるんだと思うよ。で、やっぱりこの、
あ、そうよね、
うん、体温下がるっていうのもまあ理にはかなって出るというか、本当に体温下がるらしくて、こう、本当に下がるらしいよ。お化け屋敷入った人と入ってない人、同じ時間、
うん、
同じ室のところにいても、体温がやっぱりお化け屋敷出た後の人は1度ぐらい下がってるらしくて、
1度、結構だね、うん。
で、なんかやっぱ怖い、恐怖を感じると。まあ、緊張とかストレスとかだよね。感じると交感神経が活発になって、うん、で、こう、人間の体の中の血、うん、血液を心臓の方にこう、集めてくる。
集めるんだね。
うん、
あ、はいはい。
ってすると、まあ、人間の体の中の血の量なんて絶対量決まってっから、
うん、
こう、逆に末端とかは、血液の量が少なくなって、冷たくなると、ヒヤッと感じるということは、あるそうで、まあ、人間の生理的に理にかなってるんだろうなっていう、こっちの方がなんとなく納得してしまいました。
そうだね。確かに、こう、手先が、こう、鳥肌立ってね、そうそうそうそうってなるもんね。
いやーってなるよね。
うん。
はい。ということで、なんで夏に怪談なのかというのは、江戸時代に、はい、あ、まずお盆であの世から帰ってくる、霊が帰ってくるっていうところから、盆狂言、お盆には幽霊が出てくる、狂言をやるというのが昔からあって、まあ、そこから江戸時代は歌舞伎で涼み芝居という幽霊が出てくるお話をやるようになったと。で、そこで人気だった三大怪談が、はい、四谷怪談、皿屋敷、ボタン道路っていうのがあるんだけど、まあ人間の生理的にもやっぱり怖いものを聞いたりすると体温が下がるから、まあ夏には好まれるということなんだろうなというお話でした。
はい。いや、そうね。コンパクトにまとまってすごい聞きやすかった話だった。
これぐらいの内容で。
うん、 うん、怒りがね、分かったし、
うん、
階段をやるというか、怒りも分かったし、あと、かわいそうな目にあって、あの妖怪になるまで、
うん、
妖怪っていうか幽霊になって、もう、怨念がとどまり続けるほど、あの、そういう強い思いを持ってるのが全部女っていうね。
ねえ、これ男の人の幽霊って、まあ、お岩さんと一緒に殺された男の人とかもいるんだけど、やっぱメインはさ、女の人だよね。
ね。
やはり。
なんか、うん。なんかね。
なんかね。
こう、感情の面というか。女性の方がね、そういうの豊かだって言ったりしたりしなかったりするから。
まあ、現実としてはありますね。
知らんけど。
そうだよね。あとはまあ、私がそれ今話聞いてて思ったのは、やっぱり女の人の方が虐げられてきた歴史が長いのかなとか。
まあ、それはそうだろうね。うん、まあ、そう。まあ、当時の役割分担でもあるんだと思うけども、
うん、
実際今もね、あの、体の機能的に子供を作って育てるのはやっぱ女性の方が得意だから。
しょうがない。それはしょうがない。うんうん、はい、でも男の人でもかわいそうな人って多分いっぱいいたと思うんだけどさ、それが幽霊になったならなかったっていうのは、やっぱそういう意味で言うと、情念とかそういうところ、女の嫉妬とか恨みの方が怖いのかな。
まあ、怖そうな感じはあるけども。
藤原の道真とかはさ、こう、怖いたたり神的な、うん、こう、神様になってるじゃないですか。天神様的な。
確かに、確かに。うん。あれだよね、太宰府の。
そうそうそう。ね、流された、みたいな。
そう。
でもなんか毛色違うよね。だって、道真は祀られてんじゃん。うん、あちこち、全国。
そうだね。まあ、祀られないから、女性は。
祀られないよね。まあ、身分も違うのかもしれないけど。いやー、確かに、幽霊が女性が多いんじゃないかっていうのは、うん、もうちょっと気になるところではありますね。
はい、面白かったです。ありがとうございました。
ありがとうござい
ます。はい。ということで、今回のエピソードは、まあ、冒頭にも喋りましたけども、8月の科学系ポッドキャストの日のテーマでした。で、このテーマを設定してくださったのが、青春アルデヒドという番組のアニワギさんです。ということで、ぜひ、あの、他の番組の怪談をテーマにした話も、
うん、
いや、どんな話するんだろうね。全然よく知りませんけども、あの、興味があったらぜひ聞いてみてください。
はい。
はい。今回は以上で。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。